舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子ちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。舞鶴ユネスコ協会事務局次長の田中正信さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、舞鶴ユネスコ協会で事務局を担当しております田中です。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。こんな雪の日にありがとうございます。
大変でした ね、
ね、本当に、ね、足元が悪い中、ね、ラジオを聞いてくださってる皆さん もうどんなシチュエーションで聞いていただいているのかなと思うんですが、もしかしたら、ね、車を運転しながら、聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが、本当に、ね、安全に、時間と心にゆとりを持って、ラジオも、ね、ちょっと小耳に挟みながら目的地に向かっていただけるとありがたいなというふうに思うんですけれども、今日はですね、ユネスコ協会さんから、いろいろとお話をお伺いしていきたいんですが、まずは主な活動を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、それでは皆さんの中にはユネスコって何、ユネスコ協会って何をしているの、っていうふうに思われる方もおられると思いますので、うん、今日は少しでも何をしているのかがご紹介できたらいいなというふうに思って来させていただきました。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。と、私たち舞鶴ユネスコ協会は、日本ユネスコ協会連盟に所属をしております。この日本ユネスコ協会連盟はユネスコ憲章の理念に共鳴して、国際平和と人類共通の福祉の実現を目指して活動を行っている全国の民間ユネスコ協会からなる団体です。その、一つが舞鶴のユネスコ協会です。世界には貧困や差別、紛争の拡大、環境破壊などさまざまな問題があります。しかしこうした問題を根本から解決するためには、貧困の負の連鎖、これを断ち切るための支援や平和や文化を愛する心、それを育むための地道な活動が必要だというふうに思っております。平和や文化を愛する心、そういうことを育てる活動も大事な活動だというふうに思っています。それが担うのが教育だというふうに思っています。
なるほど。
はい、で、日本ユネスコ協会連盟は30年以上にわたって活動を続けているんですけれども、平和で公正な社会とか自立した人生を作るのは教育であるという、そういう人を育てることの大切さとか、そのために世界寺子屋運動とか、あるいは被災地への教育支援であるとか、あるいは身近な地域、あるいは日本、あるいは世界にある大切な宝物である遺産を継承する、そのような運動を国内や国外も含めて活動してきています。で、私たち舞鶴ユネスコ協会は1976年に設立されて以来、同じように活動を続けています。その活動の中の主なものをお二つ紹介したいなというふうに思っています。
お願いします。
はい、先ほど世界遺産という言葉を出しましたけれども、人類にとって世界遺産というのはかけがえのない宝物である地域にあるいろんな文化財、そういったものを守る活動です。後世に残していくための活動です。そういう活動をしていくためには、次の世代を担う子どもたちが身近な地域のある地域にある文化、あるいは自然、そういったものを大切にする、そういうことが大事だというふうに思っております。
はい、
そのため世界遺産も身近なものも未来へ引き継ぐ地域の宝物、そういうキャッチフレーズのもとで、絵で伝えよう私の町の宝物絵画展の取り組みを1998年から全国各地で行われていて、舞鶴ユネスコ協会も2000年からその活動に取り組んで、今年で22回目を迎えました。で、この活動は 小学校の4年生から中学校の3年生の子どもたちが参加をしてくれています。
はい、
今年も舞鶴にある、あるいは身近なすぐ近くにある文化財、あるいは町の風景であるとか、うん、人々の暮らしとか、うん、自分が大切にしたいって思った作品がたくさん集まりました。
へー、
全部で、260点近くの作品が集まりました。
はい、
でその作品を、昨年の11月の5日から7日ラポールをお借りしまして、うん、合同展という形で皆さんに優秀作品を見ていただきました。
はい、
続いて私、地球社会に生きる小中学生作文についてご紹介をさせていただきたいというふうに思います。はい、これは舞鶴ユネスコ協会独自の活動で、うん、日本のユネスコ協会の中でもおそらく舞鶴だけじゃないかなと思われる、はい、取り組みです。1999年から、始めて今年で23回目を迎えました。身近なところから視野を広げて豊かな心を育むということを目的に、地球社会に生きるというテーマをもとに、友達や家族や身近な人たちとの関わりの中から、社会の一員としての一家庭について考えたこと、あるいは平和や人権、環境など地球社会で起こっている問題に目を向けて、なぜそういうようなことが起こっているのか原因を考え、その問題の解決に社会は、あるいは私自身はどのように行動すればいいかを綴った作文の募集を行っています。
はい、
ここ最近では、うん、SDGs に視点を当てて、誰一人取り残さない社会の実現について考えたこと、そして SDGs 実現のために、あるいはさまざまな問題を解決するために僕は何をしなければならないか、私はどんなことをしようということを書くように呼びかけていますが、それに応えてくれる作文が大変増えています。 Think Global Act Local の視点、身近なところから日本あるいは世界へと視点を広げて、解決のためにこれから自分ができること、身近な場所から自分は何をするかということを書いた作文が大変たくさん寄せられました。
はい、
今年は、たくさんの作品が寄せられています。でこの先ほど紹介しました絵画と作文の優秀特別賞をのいただいたもらった方にへの表彰式を1月の23日に行うこととしております。
はい、ということでね、今2つご紹介いただきました。未来に残したい地域の宝物を表した小中学生の絵画、こちらと、平和で豊かな未来、持続可能な社会の実現に向けて大切なことは何かを考えた小中学生の作文ですね。今年もたくさんの素敵な作品が集まっているということで、まあ、選ぶのもね大変だったかと思いますが、そのうち賞を取られた作品に関しまして、1月23日に表彰式が行われるということなんですね。こちらは一般の方の参加はなしでしょうかね。
はい、参加してほしいところなんですけれども、うん、コロナ感染予防のため、今回は関係者のみとさせていただきたいというふうに思っております。
はい、ということでね、どんな作品が選ばれたのかなんていうところもね気になるところではあるんですけれども、ここで一曲お届けしたいなというふうに思いますが、田中さんからリクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
この後書き損じはがき の取り組みの紹介をさせていただきますが、はがきと手紙と引っ掛けまして、アンジェラキさんの手紙をお願いしたいと思います。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で、私永野由香がお届けしております七子チャットラジオ金曜日。 毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして、まちびと来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴ユネスコ協会事務局次長の田中正信さんにお越しいただいております。先ほどの、ね、お話の中で、今年もたくさんの素敵な作品が集まっていますということで、絵で伝えよう私の街の宝物絵画展、そして地球社会に生きる小中学生作文ということで ね、それこそ15歳の方からの作品のね応募もあったかもしれないですよね。ちょうどねそれくらいの年代の方からもう本当にたくさんの素敵な作品が集まったということなんですが、ちょっと印象に残っているというか、今年はどんなものがあったかというのを少し簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、まず絵画の方ですけれども、自分が経験したことを描いた絵、例えば、学校の取り組みで稲刈りがあったんですが、ものすごくたくさん取れた、その大変嬉しそうな表情の絵画、育ってくるまでいろんな人に、協力してもらいながら作ったんだと思うんですけれども、そういった絵であるとか、あるいは舞鶴の中にある文化財、例えば赤レンガパークであるとか、あるいは近くの例えば三宅神社であるとか、あるいは、松の寺さんであるとか、そういうようなお寺とか神社を描いた、多分小さい時から遊んでいてとても印象に残っている場所なんだろうなと思うんですけれども、そういったところであるとか、あるいは真内商店街、
ここですね、ちょうど、
はい、そこを描いた絵なんかも入って、非常にこう身近でも私が大切にしたいなっていう心が伝わってくる作品がたくさんありました。
素敵ですね。自分の体験をそのままこう絵に表したような作品もあったということなんですね。作文の方はいかがですか。
作文ですけれども、今年は特にいろんなジャンルからの作品が多かったです。先ほど SDGs についてどう考えたかっていうことを一つの呼びかけをさせていただいたんですけれども、食品ロスのことであるとか、節水のことであるとか、世界を見れば、水に困っている、食べ物に困っているけれども、私たちは今水をあるいは食べ物を無駄にしていないだろうか、振り返ってみて、だから私は水を大切に使おうとか、あるいは食品ロスを少なくためには私たちは何をしなければならないかということを書いた作文であるとか、ジェンダーあるいは人権、いじめ、そのためで単にこんなことがありますだけじゃなくて、私がここが問題だから、そのためにはこうしたいということを書いた作文が非常に多くて、頼もしさ、子供って結構やるなっていうようなことを思うような作品が多かったです。
素晴らしいですね。皆さん自分の意見をしっかりと持っている感じなんですね。はい、こちらの作品の表彰式が1月23日に行われるということです。そしてね、先ほどこの書き損じはがきのキャンペーンもされているということで、ちらっとお話が出ましたけれども、詳しく教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、この取り組みはユネスコ協会が全国に呼びかけてやっています世界寺子屋運動の一環で、書き損じはがきを集めようという取り組みです。はい、皆さんは世界寺子屋運動ってご存知ですかね。はい、世界には貧困、紛争、女性だからっていう理由で学校に行けない6歳から14歳の子どもが1億2100万人ほど、そのうち文字の読み書きができない人も、約7億7300万人、まあ、いたら教育を受けてこなかった人たち、あるいは今教育を受けられない子どもたちが今たくさんいます。特にアジアに多いというふうに言われています。でこの寺子屋運動は基本的人権として年齢とか宗教、性別に関わらずに全ての人が公平に教育の機会が得られるように無償で学ぶ機会を支援する、応援する取り組みです。SDGs の取り組みの一つでもあります。でそういう教育が受けてこれなかった人たち、教育を受ける機会がない子どもたちに学ぶ場、それを寺子屋というふうに呼んでいます。そういう寺子屋を 教育に恵まれないそういう地域に作って、そして人を育てていこうという、そういう取り組みを世界寺子屋運動と言っています。
はい、ということでね、本当に衝撃的な数字でしたけれども、世界には貧困、紛争、女性だからというような理由で学校に行けない子どもたちが、まあ、たくさんいるということで、日本に住んでいるとなかなかね、想像が及ばない部分ではあるんですけれども、実際には世界にはたくさんの子どもたちが実際に教育を受ける機会がないまま大人になってしまっているということなんですね。そこでこの世界の、まあ、各地の貧困の地域で学ぶ場、寺子屋を通して人材を育成し、自立した持続可能な社会づくりを応援しているのが、このユネスコさんの世界寺子屋運動ということなんですね。これが書き損じはがきで、そしたらどのようにつながってくるんでしょうか。
はい、書き間違えたとか、あるいはタンスの中に眠っている古くなった、もう使われなくなった未使用のはがき、あるいは切手、そういったものを集めようという取り組みです。
はい、
で、はがきや切手以外にもプリペイドカードとか商品券、そういったようなものを集めて、そしてはがきは切手に変えて、それを日本ユネスコ協会に募金として送っています。昨年、日本各地のユネスコ協会から、あるいは多くの賛同する企業や団体から書き損じはがきとか切手、プリペイドカードが集まってきました。で、今までユネスコ協会では30年にわたって寺子屋運動を続けているんですけれども、44の国、1つの地域で535の寺子屋が作られています。135万人の人がそこで学ぶことができました。
実際にこの書き損じたはがき、このはがきだけではなくって、この未使用の切手や商品券、プリペイドカードなども対象になるということなんですが、
はい、
こちらがこの学びの教育の場に実際に役に立っているということなんですね。
はい、そうです。
これ例えばこのはがき1枚で どのくらいの効果というか価値があるものなんでしょうか。
書き損じはがき大体11枚、
うん、
で、あるいは手数料を切手に交換する約500円ぐらいになるんですけれども、
うん、
その500円分でカンボジアでは子どもが一月学校に通えるというふうに言われています。またあの1枚のハガキがアフガニスタンではノート2冊、あるいはネパールでは鉛筆7本というふうに変わっていきます。
子どもたちが教育を受けるために必要なこの、まあ、学校へ この教育費だったりとか、うん、この文房具に変わるということなんですね。
はい、そうです。
これぜひ、ね、この時期ですよね、あの年賀状を皆さんやり取りされたんじゃないかなと思いますが、ちょっと住所間違っちゃったとか、うん、郵便番号間違っちゃったとか、あ、なんかメッセージ書いてたけど途中でなんか変な風になっちゃったっていうので出せずじまいだったはがきがもしかしたらお家にねあるかもしれないですよね。
そうですね。
はい、そういったものぜひこちらにお寄せいただきたいなというふうに思います。それではちょっとここで一旦お知らせを挟みます。七子チャットラジオ金曜日、本日は舞鶴ユネスコ協会の田中さんにお話をお伺いしております。ということでね、先ほどこの書き損じはがき1枚でアフガニスタンではノート2冊、ネパールでは鉛筆7本、そしてミャンマーではボールペン4本に変わるということで、ね、このはがき1枚でそんな風に子どもたちの役に立つことができるんだということで、私もちょっとびっくりしたわけなんですけれども、ぜひねこちらあのお家にあるよという方はご提供いただけたらなと思います。具体的にはどこに持ってったらいいでしょうか。
はい、まずあの市役所であるとか、うん、西市長であるとか市の施設、体育館も含めて、あるいは公民館、そういうところに回収箱が置いてありますので、はい、そこに持って行っていただければというふうに思います。
はい、市の公共施設ですね、そちらに回収箱があるということですので、はい、その中にも入れるだけで OK ということなんですね。
はい、それから、うん、お子さん、あるいはお孫さん、あるいは近所の子が、幼稚園、保育所、 あるいは小中学校高校に行っておられる場合は、そこでも回収箱を置いておりますので、うん、ぜひ子どもさんに託してこれを回収箱に入れてきてっていう形で、お預けください。
はい、ということで舞鶴市内のそしたら全ての園や学校にこの回収箱があるということなんでしょうか。
そうです。
はい、ではお子さんやお孫さんがいらっしゃる方はお子さん経由で、はい、こちら回収をしていただくこともできますということですね。でこの回収箱にこの集められたはがきや切手やプリペイドカードなどは、どのようにしてこの外国に子どもたちのところに行くんですか。
はい、先ほど申しましたように、うん、はがきはまず郵便局で切手に交換します。で、交換された切手、未使用の切手、それからプリペイドカード、現金、そういったものを日本ユネスコ協会連盟に送ります。昨年なんですけれども、うん、日本全国から5182万円集まりました。ではがきに直すと約110万枚が集まってきて、それが、アフガニスタン、カンボジア、ネパール、ミャンマーに送られています。ただ残念なことに、アフガニスタンから、カンボジア、ミャンマー、アフガニスタンと、ミャンマーでは、民主派勢力が、軍事政権によって、あるいはタリバンによって、国がの政治の仕組みが変わってきてしまって、残念ながら、支援の輪が届かずになってしまっていますけれども、カンボジアやネパールでの支援を今厚くしよう、あるいはせっかく寺子屋に行ったけど途中で辞めた子どもを見ますので、うん、そういった子どもの復学支援に使おうというふうに今年あるいは来年していこうというふうに日本ユネスコ協会では考えておられるようです。
はい、こういった支援につながるということですのでね、ご協力いただける方はぜひお願いいたします。で我が家にもね、今年たくさんねはがきが実はありまして、年賀状大体ねいつも作るんですけど、うん、我々ちょっと2年連続で喪中だったんですよ。で今年久しぶりに年賀状を書いたんですけれども、今年もねもしかしたら喪中になるかもしれないと思ってお正月まで年賀状書いてなかったんですね。で、今年に入ってから年賀状を、届けてくださった方に、返信するという形で、今年は出したんですけれども、なんか思ったよりねやっぱり2年休んでた分、なんかその間に忘れられてしまったのかあんまりね毎年ほど年賀状が来なくてですね、ご用意していた年賀状がめちゃくちゃ余っているという事態が我が家で発生してますので、ぜひこちらに寄付をさせていただきたいなと思うんですが、
ぜひお願いします。
その時にね一つ気になるのが個人情報が載ってるんですよ、
はい、
名前とか住所とか、うん、それって消した方がいいんですか。
消してもらった方がいいと思います、うん、ただみんなが見るわけではなくて、うん、そのままもう私たちは誰が出したとかその一切関係なく見ずに郵便局へ持って行って切手に変わりますので、うん、あまり心配はないというふうに思います。
じゃあもしねたくさん量があって一つずつ消すの大変だなという方は特にそこは重要じゃないということなんですね、はい、そんなに人に人目に触れることはないので、はい、そのまま出していただいても大丈夫ということですね、はい、ただ一つちょっと今日14日じゃないですが、
はい、
急がないでいただきたいなと思うんですが、今年の年賀状のお年玉の抽選日が16日となっておりますの で、
ね、
はい、ぜひねその余ったはがき書き損じはがきがあってももしかしたらそれがね何か当たるかもしれませんので、そこのこの当選番号をチェックしていただいて、外れたって言ったら言い方悪いですけど、もう本当に必要なくなったものに関してこちらにご寄付をいただけたらいいんじゃないかなというふうに思います。
はい、月末まで一応期間としてはやっておりますので、うん、もちろん当選番号を確認していただいてから持ってきていただいてもいいと思いますし、
はい、
取り組みが終わった後も1年を通して回収箱を置いてくださっているところもありますので、
は
い、いつでもよろしくお願いします。
はい、ということでこの回収箱は今月末にその撤去といいますか回収されるということなんですが、場所によっては1年中ずっと置いてあるところも、
はい、
市役所とかですか、
はい、
あ、なるほど。
特に事務局のある教育委員会の学校教育課の 近くには、うん、ポストが年中置いてあります。
なるほど。なので今の時期に限らず、もう普段のお手紙のやり取りでもはがきをちょっと書き損じてしまった時はぜひ、ね、捨てないでこういったところに寄付をしていただきますと世界の子どもたちの教育の場に役に立つということですので、ぜひ頭の片隅に入れていただいて、お正月の時期だけじゃなく1年を通して募集をされているということですので、ぜひご協力をお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。そして、ね、先ほどあの子どもたちの作文のお話が出ましたけれども、昨年 FM 舞鶴でもあの作品をご紹介させていただいておりましたが、今年はどうでしょうか。
はい、今年もあの FM 舞鶴さんの、ご協力のもと作文をの朗読、うん、もしくは、スタジオに子どもに来ていただきまして、うんうん、やり取りをしてもらって、どういう思いで書いたのかとか、そういうトークもして皆さんに知ってもらえたらなっていうふうに思います。
やったということでね、もしかしたら子どもたちから直接ね、どんな思いで書いたのかとか感想など聞けるかと思いますので、また、詳しい日時ですとかその番組が決まりましたら随時お伝えしていきたいなというふうに思います。それでは本日のゲストは舞鶴ユネスコ協会事務局次長の田中正信さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。